40年、病むことがなかった。素晴らしいことですね。主の恵みは、天来のマナは一時たりとも欠けることがないということを教えてくださってますね。主にある私たちの生涯の限りにおいて、このマナは日ごとに最後まで豊かに与えられる。感謝したいと思いますね。主は私の牧師だ。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが追っかけてくるでしょう。伴ってくるんです。神様が押し付けてくださるんです。日ごとのマナは、主に信頼する生涯の限りにおいて神が保証してくださる。40年間この荒野で、毎日の奇跡の、朝ごとが奇跡だったんです。その奇跡に彼は養われてきた。40年読むことがなかった。主に信頼する者、神様はその養いを、日ごとの養いを保証してくださるんですね。なんということでしょうか。民が荒野の生活をするために、神が備えたものは天からのパン、マナですね。日々驚きと喜びと感謝を持って祝する、それは日々新しい朝ごとの恵みの食物でありました。私たちはこれをいただいているんですよ。朝ごとに出て行って集めなさい。命令ですよ、皆さん。どうぞ、このマナをいただいて、一日一日養ってまいりましょう。生涯養ってまいりましょう。主が保証してください。さて、マナについていくつかのことを話しました。次にこのじゃあ天下のパンマナはじゃあ私たちに、何をこう教えているのかということでありますけどね。出エジプトから1500年経ちました。神からの救い主イエス様がこの世界に来られました。新約時代の始まりであります。神が人となってこの世に来てくださいました。先にも触れましたように、イエス様が5つのパン2匹の上で5000人以上の人々を飽きたらしたというパンの奇跡を行われた時にですね、イエス様はこのパンの奇跡を説明なさいました。その奇跡の意味を語られたんですね。何て言われましたか。こう言われたんですよ。私の父があなた方に天からの誠のパンをお与えになりました。私が命のパンです。それを私なんだ。聞いた人たちは、あの荒野の40年マナが与えられたというあの孤児を、ユダ人たちですから、よくよく知っています。あれは私なんだとこう言われています。私の命のパンです。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも買うことがありません。信託ですか。本当にそのように言われたんですね。ああ、そうなんだ。あの荒野のマナっていうのは、イエス様の予表だったんだ。罪越の子羊が、まさに私たちの贖いのイエス様であったということが分かりましたね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊とおばせるヨハネは、そのことを言ってました。そのように、あのマナも、アラノのマナも、そうなんだ。イエス様のことだった。命のパンとして天から下ってくださったイエス様のことなんだということです。私に来る者は私を信じる者、私を食べる者は、決して飢えることなく私を信じる者、食べる者は、どんな時にも買うことがないと。飢えることも買うこともないんだとおっしゃったわけですね。主が天から下ってきて、このように命を与えるパンとなられたわけであります。天からのマナ、神がくださるパンとはイエス様のことでありました。イエス様は私たちの霊の命をつなぎ、日々に養う霊の糧、命のパンです。今日私たちは聖餐式を行います。十字架で流され裂かれた血と肉を イエス様があの最後の晩餐の席上、弟子たちの前で、あの過ぎ越しの食事をしながらですね、これを取って食べなさい。これはあなた方のために私が流す血である。贖いの血である。パンを裂いてこれを取って食べなさい。これが私たちのあなた方のために私が十字架の上で裂く肉であるとおっしゃいました。イエス様のお体そのものをですね、私たちは事実体験の中で取っていただくわけですね。イエス様をまさに食べるわけであります。イエス様をいただくわけであります。命の糧としてイエス様を私たちの家にお迎えし、イエス様がその時から私と隣にいてくださるという、そのことを確認していくんですね。イエス様は私の家にあって、命そのものとなって、次の生きる糧のアップで私たちを支え、内から支え生きてくださるということですね。そのことをどうぞ今日も確認させていただきたいと思います。またこの食べるということはですね、命の言葉であるイエス様を食べることでありまして、イエス様の御言葉を聞いて受け入れること、食べることでありますね。そして教えられ、そして受け入れ、そして従うということですね。けど姉妹と共に御言葉を分かち合い、信仰の言葉を語り合い、御言葉にさらに養われていく。私たちの霊が命によって満ち溢れるように、主が願って私たちにご自身を、またご自身の御言葉を今日も与えていてくださるわけですね。また4章の4章のこと、4章の4節の言葉、人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるものである。もう一度この御言葉を、今日のマナというこの出来事を背景に、もう一度この御言葉をしっかりと私たちが味わい、自分のものにしましょう。神の口から出る一つ一つの言葉によって今日の恵みをしっかりいただく。それによって私たちは新しく、新しくされて、神の仕事として御言葉に従って生きる活力が与えられるわけでありますね。今日もこれは何だろうというほどに喜びと感謝を持って毎日生きることができるために、聖霊によってイエス様を、御言葉を新たにさせていただいて、食させていただきたいと思うんですね。天下のパンはイエス様だということを話しました。これが中心です。この出来事の中心です。メッセージです。もう一つはですね、神様は私たちの日々の糧、一切の必要も、霊の必要だけでなくて物質的な必要もですね、与えてくださる、満たしてくださるということも教えているわけでありますね。神は神に信頼して生きるもののために、私の生活の糧の一切を私たちじゃなくて神様が心配してくださる。マタイの六章の三条の水句の中で、空の鳥を見なさいと、野の花を見なさいと、何を食べるか、何を生きるか、何を飲むかで、もう神様を信じない人たちは一生懸命です。四苦八苦です。どれだけ貯めといたら安心できるだろうか。四苦八苦です。でもあなた方、そういう生き方してはならないと。まず、体を養っていらっしゃる神様に目を留め、神様に信頼して、なすべき労苦を一日成し遂げていくときに、明日を心配する必要はないんだと。だから私たちは、神様が心配してくださる、神様が養ってくださるがゆえに、私たちはまず神の国と神の義を求めて生きることが許されている。このことを信じられない人は、まあ信仰は信仰や、神の言葉は神の言葉、しかし現実の問題はこうなんだって、そっちをやるんです。神の言葉に逆らうんです。信じられない人はそれを受けることができない。自分の力、自分の工夫で、自分の努力で、何とか生きなきゃいけないと。世の人と同じであります。神を信じない人と同じ生き方をしてしまうんですね。だけど、神様は私たちを保証してくださるんだという、本当にこのことを真に受ける、これが信仰なんです。真に受けることが信仰なんです。神の言葉を真に受けることが信仰。そこに頼って生きることが信仰なんですね。そして、 まず神の国と神の義を求める。